Second Chronicles, we're studying through Second Chronicles, we're in chapter 21 this morning.
では、第二歴代史をお開きください。第二歴代史の21章から今朝学んでいきます。
And let's begin by reading verses 1 through 7.
では第二歴代史21章の1節から7節をお読みします。ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。彼には兄弟たちがいた。ヨシャパテの子たちでアザルヤ、エヒエル、ゼカリア、アザルヤ、ミカエル、シェファテヤであった。これらは皆ユダの王ヨシャパテの子たちであった。彼らの父は彼らに銀、金、えりすぐりの品々など多くの賜り物を与え、またそれとともにユダにある防備の町々を与えたが、王国はヨラムに与えた。彼は長男だったからである。ヨラムはその父の王国に立つと勢力を増し加え、その兄弟たちを一人残らず剣にかけて殺し、またイスラエルの司たちのうち幾人かを殺した。ヨラムは32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、主はダビデと結ばれた契約のゆえにダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと約束されたからである。
All right. Before Jehoshaphat died, he arranged for his son Jehoram, who was the firstborn, to be king after him.
ヨシャパテが死ぬ前に自分 の、 あの長男であるヨラムを、まあ、王にしようとして、あの全てをアレンジしました。
And also he gave the rest of his sons, each of the rest of his sons, he gave them a certain amount of, you know, he gives them riches, they've got money, and he gave them each a city or a sphere of influence, a sphere of authority.
で、ヨシャパテは同時にそのヨラム以外の他の子供たちにもたくさんの富を与え、またあの町々支配する町や、あのそういった権威というものを授けました。
He was trying to prevent a power struggle after he died, which is actually quite a wise thing.
彼はあの自分が亡くなってしまった後に権力争いが起こらないようにということで、あのそういった備えをしていました。これは賢いことだったと思います。
But Jehoram was an evil man.And as soon as his father died, he kills off all of his brothers.
けれども、ヨラムという人は悪い王で、彼は父ヨシャパテが亡くなると、もうすぐに自分の兄弟たちをすべて殺してしまいました。
I mean, that's pretty bad. He wanted to destroy all rivals to the throne.
これはあの本当にひどいことですね。彼は自分のライバルとなるものをすべて滅ぼしてしまいました。
Jehoram had, if you remember, he had married Athaliah, who was the daughter of Ahab of the northern kingdom of Israel. Now we're down in Judah, and he was evil. He was very evil.
ヨラムという人は、この人はアタルヤという人と結婚していましたけれども、アタルヤというのはアハブの娘で、このアハブというのは北イスラエルの国の王で、このアハブという人いう人は本当に非常に悪い王でした。
Now Jehoram's father was Jehoshaphat. He was a good king. He was a very good king.
ヨラムの父のヨシャパテという人は、彼はとても良い王でした。
But he made a mistake, and one of them was to allow his he made an arranged marriage between his daughter and the daughter of Ahab in sort of as an alliance.
けれども一つこのヨシャパテがあの間違えてしまったのは、自分の息子をこの北王国のアハブという悪い王の娘と結婚させて、そして同盟を結んでしまったということです。
And we saw that this was his weakness. Jehoshaphat was a good man. He worshipped the Lord, but he was always aligning himself. He was always getting connected with evil people.
ここが実はヨシャパテの弱い点でした。彼は本当に良い王で主をあの恐れていましたけれども、でも常にこうなんか悪い人たちとあの 同盟を結んでしまうというか関係を持ってしまうという弱さがあります。
And we saw in his life he suffered for that. And now that he's gone, we see that the damage just keeps going on.
そして彼の人生の中で その弱さのゆえに苦しんだ部分というのを私たちは見ましたけれども、今このヨシャパテが亡くなって、今度その悪い影響がまたその子供にも広がっているところを見ます。
Ahab's influence is right now in the heart of his family.
アハブのこの悪い影響というのが、このヨラムの家にもかなり影響を与えてきます。
Verse 6 says he walked in the ways of in the way of the kings of Israel as the house of Ahab had done. Speaking of here of Jehoram, for the daughter of Ahab was his wife.
このヨラムですけれども、21章の6節のところには、彼はイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからであると書かれています。
So here, Jehoram had a godly father, but he didn't follow. He didn't walk in his ways.
ヨラムには本当に神に忠実な神に仕える父親がいたわけですけれども、その自分の父ではなくてに自分の父の道に歩むということはしませんでした。
Instead, he walked in the ways of his father-in-law, in the ways of Ahab.
むしろ自分の義理の父親であるアハブのその道に従ってしまいました。
So in his life, he had two influences in his life. And he chose bad influence over the good influence.
ですから彼には二つの良い影響と悪い影響と二つの影響があってそれを選べたわけですけれども彼は悪い方、このアハブの道というものを選んでしまいました。
You know, it's important.That we take a sober look at our lives and ask, you know, who am I allowing to influence me?
私たちは自分の人生を本当にこう冷静に見つめて、そして自分は何に影響を受けているのか、影響を許しているのかということをこの考える必要があります。
Because it really matters.
これは本当に重要なことなのです。
By influence, I mean people. It could be people. It could be the media that you're watching or you know things that influence you. Anything that influences you.
この何が自分に影響を与えているか、この影響力というのは人であったり、もしくは例えばメディア、自分が見たり聞いたりするそういうメディアだったり、いろんなものがあると思いますけれども、自分に何かしらの影響を与えるものです。
Because it will have an effect on your life.
それが私たちの人生に影響を与えてくるからです。
Now we live in this world. Don't get me wrong. We live in this world. God doesn't intend us to live in a protective bubble.
私たちはこの世に生きています。神は何も決して私たちが本当に完全にこう守られている無菌状態のようなところで生きることを望んでおられるわけではありません。
In English, this comes through, but we are to be in this world, but not of the world.
私たちはこの世に置かれているのであって、この世に置かれてはいますけれども、この世のものではありません。
You know, Jesus, remember in John 17, Jesus.Just before he goes to the cross, Jesus is praying, and I want to read John 17, 14 and 15.
ちょっと一箇所新約のヨハネの福音書の17章を見たいんですけれども、イエスが、この十字架にかかられる前に祈っていた祈りの一箇所です。ヨハネ17章の14節から。
Okay. This is Jesus praying. Okay. I have given them your word, and the world.Has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
これはイエスが祈られた祈りです。ヨハネの福音書17章の14節15節。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし、世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、 悪いものから守ってくださるようにお願いします。
Because ultimately, there really there are only two kingdoms, and we're being influenced by one or the other.
究極的にはこの世は二つの王国があると思います。一つは、イエスが王である神の王国、そしてもう一つが悪魔の支配する王国ですけれども、
That's right.
先に言っちゃいました。ごめんなさい。
No, that's all right. No, I was just going to say, and as Mika said, no, it's the kingdom of where Christ is ruler, and then we're the kingdom of the world where the devil is ruling. But whether we realize it or not, you know, whether you're aware of it or not, you're being influenced by one or the other.
で、その2つの王国が、あるわけですけれども、気づいているかいないかは別としても、私たちはみんなそのどちらかの影響を受けています。
Either we're being influenced by God, influences by His Word, or we're being influenced by the philosophy of this world.
神、もしくは神の言葉に影響を受けているか、もしくはこの世のその考え方とか哲学に影響を受けているか、どちらかです。
And this is really inescapable. This is the reality of life.
これは本当に避けられないことであって、これが人生の現実だと思います。
But now we're not passive. We're not to be passive. We can choose. Again, we're not escaping the world. We're not, you know, I'm not saying we're you can't.Watch movies or you can't, nothing like that. But we make a decision of what we're allowing to influence us.
でも、だからといって受け身になっている必要はなくて、私たちはそこで、どっちの影響を受けるか、自分に及ぼすことを許すかというのを選ぶことができます。
And we need to be certain that God'sinfluence, that his word is the main influence. This is the one. This is what rules over, okay? And other things are tested by this.
その中で私たちはこの神の言葉によって影響を受けて生きていくというふうに選んでいく必要があります。
And when something, if I'm being influenced by something or someone or some words, I test them. And if it doesn't, it's like if what they're saying to me is not, well, if it's different from what God says, I test it. I say, okay, well, I don't receive that.
そして誰かの言葉とか、
right.
何かのこと、外的なものを受けたときに、それをテストをして、これは果たして神が言われていることかどうかということをそこでチェックする必要があります。そしてもしそうではないと思ったら、それはもう自分は受け入れないというふうに選んでいく必要があります。
Because what it's just inescapable, it bear, there will be influences will bear fruit in our lives.
なぜならば、何かしらの影響を受けるということは、これは避けられないことであって、そしてその受ける影響が私たちの人生の中で実を結んでいきます。
And as it did there in Jehoram, he's a good example.
ヨラムは、良い見本というか、悪いものを選んでしまったということで良い見本ですね。
Okay, let's read on. 8 to 10.
はい。8節から10節。ヨラムの時代にエドムが背いて、ユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムは彼の司たちと共にすべての戦車を率いて渡っていき、夜襲を試み、彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃った。しかしなおエドムは背いてユダの支配から脱出した。今日もそうである。リブナもまたその時に背いてその支配から脱しようとした。これは彼がその父祖の神、主を捨て去ったからである。
Jehoram's father, Jehoshaphat, you remember, he'd won a great supernatural victory over the Edomites. Remember, they were coming out. We just studied that. They were coming out against him, and he didn't. He got the whole country together. They cried out to the Lord and said, "Lord, we don't know what to do. We don't have power, but we're going to trust in you." And then there was this supernatural victory. It was just amazing.
彼のヨラムの父ヨシャパテはヨシャパテの時代にもまたエドム人と の戦いがありましたけれども、その時には彼はもう本当に神に助けを求めて、私たちはどうしたらいいかわからないのですと言って必死に神を求めました。その時にはもう本当に超自然的な神の奇跡によってもうその戦いに大勝利を収めるということです。 Remember, after that,
this was last chapter, chapter 20, and then there was peace in the land, and there was rejoicing, and everybody was happy, and everything was good. And now Jehoram turns from the Lord, and the problem comes back.
で、その時にはまあ前回の章ですね、20章のところでしたけれども、その大勝利の後には本当に喜びと平安がその民にありました。でも今今度ヨラムはまたここで主に従うということをしなかったので、捨ててしまったので、またそのエドム人が猛威を振るってきました。彼らがもう一度こう力を振るって彼らを攻めてきます。
All right, let's read 11 through 15.
11節から15節。その上彼はユダの山々に高きところを作り、エルサレムの住民に印行を行わせ、ユダを迷わせた。時に預言者エリアのもとから彼のところに書状が届いたが、そこには次のように記されていた。あなたの父ダビデの神主はこうおせられます。あなたがあなたの父ヨシャパテの道にもユダの王アサの道にも歩まず、イスラエルの王たちの道に歩み、アハブの家が印行を行わせたように、ユダとエルサレムの住民に印行を行わせたので、またそればかりでなく、あなたは自分よりも善良なあなたの兄弟たち、あなたの父の家の者を殺したので、見よ、主は大きな災害をもって、あなたの民、あなたの子たち、あなたの妻たち、あなたの全財産を打つ。あなた自身は内臓の病気で大病を患い、日々にその病が進んで内臓が外に出るまでになる。
Elijah, you remember him? We know who he is. He's like one of the most powerful prophets. But he was a prophet to the northern kingdom of Israel.
エリアという人がここで出てきましたけれども、彼は非常に力強い預言者ですが、エリアは北王国イスラエルの方の預言者でした。
And it was about 15 years earlier, before this time, that he had challenged the prophets of Baal. Remember that? It's one of my favorite stories in the Bible. 450 prophets of Baal, he challenges them. He said, okay, let's see whose God is real. And they
had a
showdown.
この手紙を書いてきた、これよりも約15年ほど前に、このエリアは、バールの預言者450人のバールの預言者と戦いました。で、私もの好きな聖書箇所の一つなんですけれども、その時に自分の信じる神とバールの神とどちらが本物の神なんだということで彼らと対決をした話があります。
Anyway, you remember the story and it's a great story. But now here's the same Elijah and he comes and he shows up and it's kind of strange because he's writing a letter to a king of the southern tribe of or the southern kingdom of Judah.
で、そのエリアがですね、北イスラエルに使わされていたこのエリアが、まあ不思議なことにここで南王国の王であるヨラムに対して手紙を書いています。
And he declares that God is going to judge Jehoram for the evil that he has done.
そして、神はこのヨラムが行った悪のゆえに彼をお裁きになるということを予言しました。
Because he's thrown away his godly heritage and he's led the nation. It's not just about him. He led the whole nation into idolatry.
なぜならばヨラムはこの本当に霊的に良い遺産というものをがありながらそれを捨ててしまって、そして、それだけではなく民にも偶像礼拝をさせるというそういった罪を犯しました。
And he said, a plague is going to come upon your family. And he told him he would have a terrible disease, which he really graphically describes here.
そして、まあ、彼の家に災いが下る。そして彼自身もまた本当に恐ろしい病気にかかって苦しむということを非常に生々しくここで語っています。
All right. Let's read 16 through 20.
16節から20節を読みします。主はクシュ人の近くにいたペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせてヨラムに敵対させられたので、彼らはユダに登って攻め入り、王宮の中で目に留まったすべての財産と彼の子や妻たちを奪い去った。その結果、彼にはマッシのエホアハズのほか男の子は誰も残らなかった。これらすべてのことの後、主は彼をその内臓を撃たれた。彼は不治の病になった。年は巡り、2年の終わりが来ると、彼の内臓は病のために外に出てしまい、ついに彼は重病のとこで死んだ。彼の民は彼の父祖たちのために香を焚いたようには彼のために香を焚かなかった。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼は人々に愛されることなく世を去った。人々は彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には納めなかった。
So all of Jehoram's family are killed except for one son, Jehoahaz.
このヨラムのすべての家族、一人の息子エホアハズを除いてはすべての息子が殺されました。
As these invading armies came up, and it says in verse 16, and the Lord stirred up against Jehoram the anger of the Philistines and of the Arabians who are near the Ethiopians.
この彼を攻めてきた敵によって、まあ、あのみんな殺されてしまうわけですけれども、16節のところで、主は主人の近くにいたペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせてヨラムに敵対させられたと書かれています。
This is the Lord's doing.
これは主が行われたことでした。
This was judgment upon him.
彼に対する、まあ、裁きでした。
And it happened just as Elijah had prophesied.
そしてそれはまさにエリアが予言した通りになりました。
And then Jehoram died of this disease in his bowels, and he just after 8 years of reigning.
そしてこの予言通りヨラムは8年間は治めたわけですけれども、最後にはこの内臓の病気にかかって死んでしまいました。
It said, no one mourned for him.
で彼は誰もその彼のために悲しんで泣いてくれる人はいませんでした。
Verse 20 says, he departed with no one's regret.
20節には彼は人々に愛されることなくと書かれています。
What a sad thing. You know, it's just what a sad thing to have said about you.
そんなふうになんと悲しい言われようでしょうか。
Well, let's move on. Next chapter, verses 1 through 9. Now with his son.
では、その息子の話に入っていきます。22章。
I should say, now it's going to call him.It's kind of confusing. His name, he will be called Ahaziah. Okay. It's Jehoahaz is now Ahaziah. It's another reading, but it can confuse you. So.
ちょっと混乱しやすいので先に説明しておきますと、このヨラムの息子アハズヤというふうに今度22章では名前が出てきますけれども、先ほど出てきた、17節のところでエホアハズとありました。同じ人ですので混乱しないようにしてください。では22章の1節から9節をお読みします。
Let's go through 9, 1 through
9. エルサレムの住民は彼の末子アハズヤを彼の代わりに王とした。アラビア人と共に陣営に攻めてきた略奪隊が年長の子らを全部殺してしまったからである。こうしてユダの王アラムの子アハズヤが王となった。アハズヤは42歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタルヤといい、オムリの孫娘であった。彼もまたアハブの家の道に歩んだ。彼の母が彼の助言者で悪を行わせたからである。彼はアハブの家に倣って主の目の前に悪を行った。その父の死後、彼らが助言者となって彼を滅びに至らせたのである。彼はこの人々の助言を重んじて行動し、イスラエルの王アハブの子ヨラムと共にアラムの王ハザエルと戦うためラモテギルアデに行ったが、アラム人はヨラムに傷を負わせた。彼はアラムの王ハザエルと戦った時にラマで負わされた傷を癒すためイスラエルに帰ってきた。 ユダの王ヨラムの子アハズヤはアハブの子ヨラムが病気であったので彼を見舞いにイズレエルに下っていった。ヨラムのもとに行くことによってアハズヤが滅びたのは神から出たことであった。彼はそこに着くとヨラムと共にニムシの子エフーに向かって出て行った。これは主がアハブの家を立ち滅ぼすために油を注がれた人である。エフーはアハブの家に裁きを行った時アハズヤに仕えていたユダの司たちとアハズヤの兄弟たちの子らとを見つけたのでこれらの人々を殺した。彼がアハズヤを探したので人々は彼を捕らえた。彼はサマリアに身を隠していたのである。こうして人々は彼をエフーのもとに引いてきて殺したがこれは心を尽くして主を求めたヨサパテの子であると言って彼を葬った。アハズヤの家は王国を治める力を失った。
So, Ahaziah, Jehoram's son, now is king.
このヨラムの息子のアハズヤという人が王になりました。
He's the only one that survived this invasion. Remember the Philistines, the Ethiopians, the Arabians had come in and wiped out the family, and he was the only son that survived.
彼がこのクシュ人とかペリシテ人とかアラブ人が攻めてきたときに、まあ、あの敵に全部子供たちが殺されてしまって唯一残った人がこのアハズヤでした。
And verse 3 says that he also walked in the ways of the house of Ahab, for his mother was his counselor in doing wickedly.
3節には彼もまたアハブの家の道に歩んだ。彼の母が彼の助言者で悪を行わせたからであるとあります。
And herThat was Athaliah. She was the influence now.
この彼の母というのがアタルヤという人で、アタルヤが今大きな影響をこのアハズヤに与えています。
And through her, that influence of Ahab and Jezebel, was continuing.
アタルヤはまたその彼女の両親であるアハブとイザベルから悪い影響を受けて、それがまたこうつながっていくわけです。
And in verse 4 it says, For after the death of his father, they were his counselors to his undoing.
4節の後半には、その父の死後、ヨラムの父ですね、父の死後、ヨラムじゃない、ごめんなさい、アハズヤの父ですね、彼らが助言者となって彼を滅びに至らせたのである。
In Psalm 1, this is one of the Psalms I really love, this is Psalm 1.1 and 2, it says, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night.
詩編の第一編の一節のところに、私の好きな箇所ですけれども、このように書かれています。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。
So it's like blessed is the person that does not stays away from the counsel of the wicked.
ですからこの悪者の計りごとに、歩まないそういった助言を聞かない人たちっていうのが、ごめんなさい2節に続きますけれどもその人は誠に誠にその人たちの教えを喜びとして昼も夜もその教えを口ずさむと。
In verse 5, don't get confused. There's this name Jehoram, verse 5. This is not his father. Ahaziah was named Jehoram, but so Ahaziah's father was Jehoram, but this father, this Jehoram is his uncle. He's the son of Ahab, who's now the king up north in Israel.
5節にヨラムという人が出てきますけれども、ちょっと混乱しないようにしてください。アハズヤの父親はヨラムでしたけれども、ここに出てきたヨラムというのは、これはこのアハズヤのおじさんにあたる人になります。アハブのイスラエルの王、アハブの息子のヨラムです。
And he talks Ahaziah into going to war with him against the Syrians in Ramoth Gilead.
そしてこのアハズヤはアラムと一緒に、ごめんなさい、ヨラムと一緒に、アラムの王ハザエルと戦うためにラモテギルアデというところに行きました。
Does this sound familiar?
なんかちょっと聞いたことないでしょうか。
This is the same mistake that his grandfather, remember Jehoshaphat? He went with Ahab and Ahab talked him into going to the same place against the same people And at that time, Jehoshaphat had barely escaped with his life, and he was rebuked by the prophet, and it was horrible, but he's doing it again.
このアハゼヤのおじいさんにあたる人ですね、ヨシャパテという人が同じようにその時のイスラエル、北イスラエルの王アハブと一緒にラモテギルアデというところに行って、同じ敵アラム軍と戦おうとして、で行ってしまいました。でその時はもうヨシャパテは命からがら逃げてきたという本当に恐ろしい体験をそこでしていますけれども、この孫であるアハゼヤはまた同じことを繰り返しています。
And at that time, Jehoshaphat, remember, he barely got away with his life, but he got away because it said God helped him. God, he was a godly man. He was doing a wrong, he was involved in something he shouldn't have. God protected him, but he barely got out of there with his life.
このおじいさんのヨシャパテの時は戦いに行ってしまったんですけれども、でも彼は本当に神に仕えていた人だったので、神が本当に彼をなんとか守ってくださって危ない目には遭いましたけれども、命からがら助けられたという経験がありました。
But as it turns out, Joram, which is, again, here's another name. Jehoram becomes Joram. It's also spelled, in English, they use both names. Joram is Jehoram, the Ahab's son, who talked him into going to battle. It ends up, he gets injured in this battle, and he withdraws, and he goes to Jezreel to try to heal, get attention to his wounds.
でも今回この戦いに行った時に、北イスラエルのアハブの息子であるヨラムですね、この人がこの戦いの中で傷を負ってしまいます。そしてその傷を癒すためにイスラエルに戻っていきました。
And Ahaziah, okay, that's in the, Ahaziah come with him, okay, so Ahaziah then comes to see him, comes and visits him, but he couldn't have come at a worse time.
そしてアハゼヤが、その傷を負ってしまったヨラムをお見舞いに行きました。ヨラムのところに行くわけですけれども、これ以上最悪なタイミングはなかったというような時に行ってしまったわけです。
Because he comes there just at the time Jehu has come there to execute judgment upon Ahab's entire family.
なぜならばちょうどその時にエフという人がこのアハブの家の悪を裁くためにその災いを下そうとして、エフという人がこのヨラムのもとに来ていたからです。
Just take a moment to explain Jehu, because it's very interesting if we can keep these people straight. Jehu was a man whom God raised up just for this purpose to execute judgment upon the family of Ahab. This is up in the northern kingdom of Israel.
でちょっとこのエフという人のことについて簡単に背景を説明したいと思いますけれども、エフという人は北王国イスラエルの中でこのアハブの家を滅ぼすために、彼アハブの家のに裁きを下すためだけにこう立て上げられた人でした。
So now we're up in the northern kingdom, okay?
ですからこれは北イスラエルの話になります。
And remember, Ahab was killed at Ramoth Gilead.That's the one that Jehoshaphat escaped, but Ahab didn't escape. Ahab was killed.
で、そのアハブという人は実はヨシャパテと一緒にラマテギルアデでアラム軍と戦った時にもうそこで殺されてしまいました。ヨシャパテはかろうじて生き延びて帰ってきましたけれども、アハブはもうすでにその戦いで死んでいます。
But there was judgment coming upon Ahab's descendants as well, the rest of his family.
けれどもこのアハブの家に対する裁きというのは彼の子孫に対して引き継がれていましたので、悪が引き継がれていましたので、そこに裁きが下ります。
Remember Jezebel, his wife Jezebel, she's still alive. She was worse than he was.
アハブの妻であったイザベルという人は、これ彼女はもうアハブよりもさらに悪い人でした。
But at that time, Elijah, there's the prophet Elijah in the northern kingdom in Israel, he sent one of his disciples to Jehu and told him,This guy named Jehu, to anoint him with oil and say, and I'm reading 2 Kings 9, 6 and 7.
そして、その時にですね、エリアという預言者が自分の、 しもべというか預言者の仲間にですねの一人をこのエフという人のところに使わして、そして彼にエフに油を注いでこのアハブの家に裁きを下すということをさせるように伝えました。
So here's Jehu, okay? You're there, and here comes this prophet, and he pours oil on you, and he gives you this message.
はい、これは第二列王記の、9章のところに書かれています。エフという人がいて、エリアのそのしもべがエフのもとにやってきて、今エフに油を注ごうとしているところです。
Thus says the Lord, the God of Israel, I anoint you king over the people of the Lord, over Israel. And you shall strike down the house of Ahab, your master, so that I may avenge on Jezebel the blood of my servants and the prophets, and the blood of all of the servants of the Lord.
第二列王記の9章の6節7節をお読みします。6節の後半からお読みします。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで主の民イスラエルの王とする。あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血、イザベルによって流された主のすべてのしもべたちの血の復讐をする。
So here, God told Jehu directly, "You're going to be king, and this is what I want you to do. Go to the guy that's sitting on the throne now, and you're going to kill him and his family, and you're going to be king in his place."
ここで神がエフに対して直接も語られています。あなたが今度はイスラエルの王になると、そしてあなたはこのアハブの家の者たちを殺さなければいけない。イスラエルにいるこのヨラムを殺してあなたが王になるのだということを直接語られました。
And it was because of this evil. They had killed off the prophets of God. They had persecuted people that worshipped God, and they had set up Baal worship, but now this is the judgment that's coming.
なぜならばこのアハブの家の者たちが主に仕える預言者たちをすべて殺してしまい、主に仕える者たちを殺しただけではなくて、今度はバールに仕えるという、この異教の神に仕えるという、そういった悪を行ったので、そのために裁きがこれから
来るんです。So here Jehu comes to Jezreel, and Joram, remember, is there, kind of healing from his wounds, and he's comingright at the time he's coming, his mission is I'm going to destroy him, and this is and all of us, and at the same time Ahaziah, remember the southern kingdom Judah, Ahaziah, he's up there visiting.
ですからこのエフという人が今この、北イスラエルの王ヨラムのところにやってきて、まさにその裁きを下そうとしていた時に、そこにこの南の王のアハズヤがやはりヨラムのお見舞いにちょうど来て鉢合わせするということです。
And he's Ahab's grand, you know, his mother, he's Ahab's grandson.
そして実はこのアハズヤの母親という人が、アハブの娘になっています。
So what? Talk about bad timing to be there visiting right at the time Jehu's coming to execute judgment.
ですからまさにこのエフが裁きのために彼らを殺そうとして来ているところに自分も行ってしまって、なんというそのタイミングの悪いことだったのでしょうか。
Have you ever been in the wrong place at the wrong time?
皆さん そういうこうなんていうんですかね、場違いの時に場違いの場所にいたということってありますでしょうか。
I remember once, when I was a college student, one summer I sold books, went door to door selling books. I was down in
私は大学の時代に本を売るということを仕事をしていました、ちょっとしていました。
And there was one man and his wife, they were friendlier than usual. They let me in and I, you know, I gave my I started talking, yeah, come and tell me about it, and they were just so friendly, and it was kind of a relief to have somebody.
ある時あるご夫婦がすごく心よく私を迎えてくれて、そして家に入れてくれて、本を売ろうと思っていたわけですけれども、話すその機会を与えてくれました。すごくフレンドリーな人たちだったんです。
And I started into my sales, talk, and I was going through it.
で、私はもう早速そのセールストークを始めたわけです。
And all of a sudden, the lights just went out. Just went dark.
すると突然家の中の電気が全部消えてしまいました。落ちてしまいます。
This husband and wife started arguing. Didn't you pay the electric bill?
で、すると突然その夫婦がですね、お互いに議論し合って、電気代まだ払ってなかったのかという議論を始めてしまいます。
You said you were gonna pay it. They were just
あなたが払うって言ったじゃない。もうなんか喧嘩が始まってしまったんですね。
And I kind of, well, maybe I should be going.
もう私はどうしていいかわからなくて、ちょっと失礼しますって言って帰ってきました。
Wrong place,
ちょっと本当に場違いな時に行ってしまったと思います。
Well, anyway, Jehu ends up.Killing Ahaziah as well as Joram.
で、まあ、結果としてエフがこのヨラム王もそうですし、そしてアハゼヤのことも殺しました。
So let's go back and see what happens down in the southern kingdom, verses 10 through 12.
はい、で、その後南王国がどうなったかを見ていきたいと思います。10節から12節をお読みします。アハゼヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると、直ちにユダの家に属する王の一族をことごとく滅ぼした。しかし王の娘エホシェバが殺される王の子たちの中からアハゼヤの子ヨアシを盗み出し、彼とそのウバトを寝具をしまう小部屋に入れた。こうしてヨラムの王の娘、祭司エホヤダの妻エホシェバは、彼女がアハゼヤの妹であったので、ヨアシをアタリアから隠した。アタリアはこの子を殺さなかった。こうして彼はこの人々と共に神の宮に6年の間身を隠していた。その間アタリアがこの国の王であった。
So when Athaliah saw that her son had been killed up in Jezreel, she proceeded to kill off all of her grandchildren, all of his sons.
アタリアは自分の息子がこのイスラエルで殺されたということを知ると、その彼の子孫、彼の子供たちですね、自分の孫にあたる子供たちをすべて殺してしまいました。
Imagine that.
ちょっと想像してみてください。
She was willing to kill her own grandchildren just so that she could get power.
自分の孫たちを殺してまで自分にがその権力を得たいというふうに考えたわけです、ね。
My grandmother was the sweetest person. I mean,
私のおばあさんという人はもう一番私の生きてきた中で一番優しい人だったと思います。
Anytime I could come over, cookies always. You know, she. Anytime I came over.
いつ行ってもクッキーが必ずありました。
You know, I'd bring her fish, and whether she liked it or not, she smiled and said.
で、魚を持っていくと、釣った魚を持っていくと、好きだろうと嫌いだろうと、彼女はもう本当に笑顔で喜んでくれました。
But here's Athaliah. She just, I mean, just amazing how evil it is. She was just in cold blood, just kills him.
でもここに出てくるこのアタルヤという人はもう本当になんと恐ろしい人でしょうか。自分の孫を殺すことを何とも思わない。自分のとにかく権力を得たいという、それが第一であった人です。
But what she didn't realize is that there was one son that she had not been able to kill, Joash. His name was Joash.
でも実は一人だけ彼女が殺してなかった息子がいました。それがヨアシュという人です。
There was a woman, Jehoshabeath, Ahaziah's half-sister. And then she had taken and she had hid Joash from Athaliah.
Ahaziah の、まあ、親が、義理の妹というか、片親の、が同じその妹のエホシェバという人がいましたけれども、このエホシェバという人が、アタルヤから彼の息子のヨアシをかくまいました。
And she was the wife of Jehoiada, the priest.
このエホシェバは、祭司エホヤダという人の妻でした。
There were still godly people. There were still remnant. You know, evil was everywhere, but there were still godly people there in Judah.
まあ、本当に悪が満ちていたわけですけれども、でもその中にもこうして神を恐れる者たちというのが残りの者というのが残されていました。
Imagine if you were living in the nation at this time, and you, as a believer in the Lord, you're living, it would have looked so hopeless.
もしこの時代にこのユダ王国に私たちが生きていたとしたら、どういうふうに感じるでしょうか。もう本当に絶望的な状態だったと思います。
As you watched as evil seems to prevail, this evil woman, it would have looked as if God's word had failed.
もうこの悪い人が、女性が王となってしまって、もうまるでこの神の約束、神の言葉というものが何か成就しなくなってしまうのではないかと思えるような状態でした。
Because God had promised that a Messiah would come through the line of David, and they had always hoped in this.
なぜならば、神はすでにメシアをこのダビデの家系から与えるというふうに約束をしてくださっていました。人々はそのことに本当に期待をかけていました。
And it would have looked to them as if there was no more line of David, that it had been completely wiped out.
でも今ここを見ると、もうそのダビデの家系が完全に途絶えてしまったかのように見えます。
So if you were a believer, you would have thought, wow,You know, you wouldn't know about Joash. They didn't even know he existed. But here is all of a sudden, it's like, it's, you know, has God's word failed?
ですから、もし皆さんがこう信じている者たちとして、この時代に生きていたとしたら、そして、ヨアシが隠されているということを知らなかったとしたら、もう本当に、神のあの約束はもう終わってしまったのかと思うかもしれません。
It would have seemed like evil was just too powerful.
もうこの悪の方があまりにも力強いんじゃないか。
You know, ever since the creation, or ever since the fall of man, just after the creation, Satan has been trying to destroy the line of the Messiah.
この宇宙万物が作られて、人が罪を犯してしまった、それ以降ですね、いつも悪魔はこのメシアの家系というものを何とか滅ぼそうとしてきました。
You know, the first promise of the Messiah was given immediately after the fall, and it's when the Lord was speaking to the devil in Genesis 3:15.
このメシアに関する予言というのは、人が罪を犯してしまったもうその直後にすぐに神が直接悪魔に対して語っているところがあります。
And the Lord said, "I speaking to the devil."I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel.
創世記の3章の15節です。私は、これは神が悪魔に、サタンに対して語っているところです。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
And ever since then, the devil has tried to destroy.
それ以来、常に悪魔はこのメシアの家系を滅ぼそうとしています。
This line of Messiah throughout history, you know, Athaliah, she's just one character in this drama.
もうずっとその歴史を通じてメシアの家系を滅ぼそうとしています。このアタルヤという人はその一人に過ぎません。
She's like one physical, you know, human character in a spiritual drama that's playing out.
この霊的なドラマが展開されているその中の本当に肉体を持った一人の登場人物に過ぎません。
You know, Herod. Remember at the time of Jesus' birth, Herod the Great was born, and the devil moved him.To kill off, remember to kill off all of the children 2 years old and under in Bethlehem in trying to kill off the Messiah.
ヘロデを覚えているでしょうか。イエスがお生まれになった時にヘロデ王は、このベツレヘムにいる2歳以下の男の子たちをすべて 殺しましたけれども、これは悪魔がヘロデに働いてそのように仕向けました。
It's like the same drama, different characters. It's like Athaliah, Herod, both trying to protect themselves by killing off the Messiah, the line of Messiah.
実は同じドラマがこう繰り返されていて、霊的なドラマが繰り返されていて、その登場人物がそれぞれの時で違っている、アタルヤであったりヘロデであったりと変わっているだけのことです。
And if you look ahead, you looked in the last book of the Bible, in the book of Revelation chapter 12, Satan here is pictured as a giant dragon, and he's trying to devour a child who will come from a woman.Who had a crown of 12 stars, and the woman representing Israel, the 12 tribes of Israel.
そして、黙示録の12章を見ますと、このサタンが大きな巨大な竜として描かれていますけれども、この竜が12の星の冠をかぶった女が今にも子供を産もうとしている、その生まれてくる子供を食い尽くそうとしている、そういった絵がこの黙示録の12章に書かれていますけれども、この、女というのがイスラエルを表して、イスラエルの部族を表しています。
In Revelation 12, I'm just going to read a couple of verses 4, the latter, the end of 4 and 5.
黙示録12章の4節5節です。
It said, And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so thatWhen she bore her child, he might devour it. She gave birth to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was caught up to God and to his throne.
黙示録12章の4節5節4節の途中から読みます。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。
サタンは決してこの
神のご計画というものを妨げることはできません。これからも決してできません。
Even when it seemsLike evil is winning. You know, it may seem like evil is winning.
たとえなんかこう悪が勝っているかのように見えることがあったとしてもです。
It may look like God's word. It just looks like God's word's not coming to pass.
神の言葉が、約束がなんかもう成就しないかのように見えることがあったとしてもです。
But you can know God's word will never fail.
でも神の言葉というのは決して地に落ちることがありません。
God wins every time.
神はどんな時にも毎回勝って勝たれます。
And in the end, evil men and evil women always fail.
そして、終わりの時、最後にはこの悪の人、悪い人、悪い男も悪い女もみんな最後にはそこでくじかれて落とされます。そして神が必ず勝利を取られます。
So imagine here in Judah for six years.
ですからちょっとユダのことを考えてみてください。
It seemed to the people that it seemed dark. It looked like God's word had failed. There's this evil woman on the throne. She'd killed off all the heirs of the throne. And
この6年間の間、アタルヤという人が全ての子供たちを殺してしまって、彼女が治めていたこの6年間の間というのはもう本当に神の言葉が成就しなかったんじゃないかというふうに人々の目には映っていたかもしれません。
It seemed like evil had triumphed.
もうまるで悪が勝ったかのように見えました。
But what people could not see is that during these six years there in the temple there was a boy, there was the true king.And he was hidden away, and he was in the line of Messiah, and he was growing up.
でも人々には見えていませんでしたけれども、実は神の宮の中にこの隠されたダビデの家系のものがかくまわれていて、そして6年間の間 真の王となる人がこう育てられていました。
They couldn't see it, but the true king was alive.
人々には分かりませんでしたけれども、でも真の王というのが実は生きていました。
And when he appears, there's going to be great hope is going to be rebirthed in the nation. There's going to be great rejoicing.
ですから彼が世に登場した時にはもう本当に民の間に大きな喜びと希望が湧きました。それは来週になります。
This week was just all evil, it seemed like.
もう今週はちょっと悪だけで終わりです。
But let's remember this. If it seems like, if you look at the world or your life, or you just look around and it just seems like evil is winning,
でもちょっと考えてみてください。皆さんの周りを見たときに、この世の中でなんかこう本当に悪が勝ってるんじゃないかというふうに思えることというのがあると思います。
And you might say to the Lord, Lord, I don't understand. You ever say that?
そして主に対しても、主よ、もうなんでこんなことになってるのか私には分かりませんと訴えたこと皆様あるんじゃないでしょうか。
Our king is alive.
覚えておいてください。私たちの王は生きておられます。
He's alive. He's doing well.
生きて、そして本当に働いておられます。
And he will soon be revealed to this earth.
そしてもう間もなくこの地上にもう一度現れてくださいます。
Satan was not able to stop his first coming.
サタンはこの主が最初に地上に来られた時にそれを止めることはできませんでした。
The power of evil could not stop him coming, and it won't stop him a second time.
悪の力というのは主の初臨を止めることができなかったようにまた御再臨をも止めることはできません。
The devil thought that he had destroyed Jesus to at the cross.
悪魔はイエスを十字架で滅ぼしたと思ったと思います。
But after three days we know what happened. Jesus rose again.
でも3日後に何が起こったかご存知です。
And the very thing that the devil thought had won the victory for him became the point of it's the very thing that sets people free from their bondage to Satan.
ですからこのサタンが勝ったと一瞬思ったその場所が十字架がまさに人々をサタンのその奴隷から解放させる場所となりました。
So don't despair in this life.
ですからどうかこの人生に絶望しないでください。
Even if things look dark,
どんなにそれが暗く見えたとしても
put your hope in Jesus.
イエスに希望を置いてください。
Stand on his promises, lean on him.
彼の約束に固く立って彼により頼んでください。
You find he's alive.
この方は生きておられます。
He's there when you lean. He'll be there.
もういつもそこにいてくださる方
です。And nothing can stop him. There's no evil on earth that can stop his love for you, his plan for your life.
そしてどんなものもどんな悪の力もこの主の私たちに対する愛、私たちに対するご計画を止めることはできません。
And he has a great future for you.
そしてこの方は私たちに本当に素晴らしい将来を持っていてください。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we do hope in Jesus.
主よ、私たちはイエス様に希望を置きます。
Because you have triumphed over darkness.
なぜならば、あなたが暗闇に打ち勝ってくださったからです。
And Jesus is on the throne.
そしてイエス様は今御座についておられます。
And not only that, you have taken us out of the kingdom of darkness. You've transferred us to the kingdom of light.
それだけではなく、あなたは私たちを暗闇から救い出してくださって、そして、あなたの勝利の御国に入れてくださいました。
And we rejoice in that.
私たちは本当にそれを喜びます。
Help us, Lord, to have strong hearts.
どうか私たちが強い心を持つことができるように助けてください。
To not be intimidated by evil.
悪に脅かされるようなことがありませんように。
But be a force for you, a force for good, a force for hope.
むしろあなたに本当に希望を持って、あなたにあってその良いことに思いを 集中することができます
ように。
私たちはあなたの御国にあることを喜んでいます。
Lord, we look around us, looking at the news, looking at the world we live in, and it looks so dark.
この世はさまざまなニュースを見ても本当に暗闇です。
But Lord, we're not afraid.
でも主よ、私たちは恐れません。
Because we're part of your kingdom.And we know that this world is this kingdom. This world is just on its last days. It's about ready to you're ready to pull the curtain.
でも私たちは御国に属していますから恐れません。そして、この世はもう間もなくその闇が引き裂かれて新しく変えられます。
And we pray your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
天になるようにあなたの御国が御心がこの地になりますように御国が来ますようにと宣言します。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。